らせていただきます。本日の聖書箇所はマルコによる福音書5章35節から43節まで、新約聖書70ページです。マルコによる福音書5章35節から43節まで、新約聖書70ページです。それでは拝読させていただきます。イエスがまた話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて、子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリム、クムと言われた。これは、少女よ、私はあなたに言う。起きなさい、という意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや、人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。それでは、鳥なしの祈りに続き、悔いを固く打てと、題して、末森神学生にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い偉大なる皆を心から賛美いたします。大雪の後、このようにあなたが聖別してくださった日曜日、素晴らしいこのお天気をもって私たちを今日もこの神殿へと招いてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞ今あなたの御前に私たちの心を鎮めてくださり、聖霊様どうぞ私たちの内を満たしてくださり、今から聞こうとしているあなたからの御言葉の命を私たちがしっかりと受けることができますように、今この場所に聖霊様あなたが豊かにご臨在ください。主よ、どうぞ今日語られる御言葉が主をしっかりと私たちを立て上げ励まし、そして新しい一週間、また私たちの掲げているリバイバルと世界宣教の使命のために大きく力となることを信じてありがとうございます。主よ、どうぞどうぞ本当に語る者しもべの口をあなたが清めてください。どうぞ私の内をあなたが満たしてくださり、あなたが願っておられることを語ることができますように、このものをあなたが豊かに祝福してください。どうぞ今ここに集っている向かっている方々がいらっしゃいましたら、その方々を早めてくださり、今日もどうか一人でも多くの方と共にあなたの御言葉の命に預かることができますように導いてください。また今日ここに来ることができない愛する兄弟姉妹の上に、また病の中に倒れておられる方々を一人お一人をあなたが等しくこの聖霊と御言葉を持って臨んでくださり、癒し解放を与えてくださいますように切にお願いいたします。この礼拝のひとときをすべてあなたの御手にお委ねいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝します。本当にですね、先々週と2回にわたってこの週末にかけてですね、もう大雪に見舞われましたけれども、先ほど 中川のですね、お父様とお話しして、まあ、生田にいるんだったら、もうソリをですね、ソリで来た方が早かったんじゃないのかというですね、話をして笑いましたけれども、この間の金曜日は私は、祈祷会を終えてですね、実家の方にもちょっと電車で帰るのは大変だと思いましたんで、実家の方に帰りましたら、もう50センチぐらいですね、生田のご存知の方もあると思いますけれども、もう本当に坂の上でですね、車、まあ、上まで持って上がることができずにですね、迎えに来た父と、そして母と一緒に3人車を降りて、まあ、本当に家まで、もう、夜な、真っ暗の中でしたけれども、歩いて行くようなことでありました。しかし今日ですね、このように本当に素晴らしい聖典をもって私たちのこの礼拝を守ってくださり、私たち一人一人を招いてくださった主に心から感謝いたします。もうこのような様々な出来事が起こるのがまさに終末時代でありますですね。イエス様はこの福音書の中でこのようなことは必ず起こると、そのようにイエス様は語っておられますですね。この間の土曜日にこの天気予報を金曜日の夜ですね、土曜日の次の日の天気予報を見ましたら、まあ、本当は嵐でですね、大雨が降ってもう風がすごくなるということで、日本列島をですね、その天気予報が矢印がこうあっちこっち行ってるんですけれども、もうそれを見たらですね、もうこれが来たら日本はもうどうなっちゃうんだろうっていうぐらいですね、もう日本列島全部矢印で覆ってまして、そしてもう本当にすごい嵐が来るということで、大雪の後に、まあ、そのようなことが来るのでですね、きっと皆様も本当にこの日曜日がどうなるかと心配されたと思います。まあ、つくづくこのようなことを通して主はですね、私たちのこの本当に肉の弱さをご存知でありまして、さまざまなことをもってこの大事な時にですね、いかにして私たちの祈りを手をですね、上げ続けさせるかというですね、本当に主が私たちにこの様、すべてのことを通して私たちに望んでくださっていることを覚えます。しかしまた同時に、この私たちが教会であるならば、いよいよ世界宣教が動き出すこの時に、パウロがエフェソ書で言いましたけれども、しっかり悪魔の策略に対抗しなさいと、そのようにパウロが言っておりますように、私たちはこの時にですね、まあ、なんとかなるやではない、ボケっとしててはなりません。しっかりと祈りの手を挙げ続け、そして御言葉の力をいただいて、悪魔のこの策略にですね、対抗していかなければならない、そのことを改めて思わされた次第であります。しかし、主がすべてを整えてくださり、この80名にですね、もうすでにヨシコ姉妹を与えてくださいました。また3月には20名の中の1人ですね、もうトップバッターを久保エリサちゃんが迎えようとしております。このようにして、幻を高く掲げると同時に、確かに主が一人一人とですね、この数を満たしてくださろうとしております。それゆえに、ただただ本当に主の前に私たちは恐れ、主の皆を賛美したいと思います。そして私たちは先ほども言いましたけれども、この終末時代と言われている、聖書でもはっきり書いているですね、方々で地震が起こり、そして異常気象が起こり、世界中で戦争の騒ぎや噂が絶え間なく聞こえてくる。この時代に私たち生きておりますけれども、そのことをもって私たちに主がですね、再臨がいよいよ近づいていること、もう時間がないよ、もう私たち一人一人に与えられている証人としての時間はもうすぐそこまで終わりの時は迫ってるんだよということをですね、様々なことを通して主が伝えてくださっています。しかし、この時に、だからといって私たちはですね、この出来事に恐れくる様々な出来事にビクビクしていてはなりません。主が語られる御言葉をしっかりと聞き、そして黙示録にありますように、忍耐と信仰によって、と黙示録に何度となく書かれています。忍耐と信仰によって、どんなことがあろうとも、イエス・キリストによって勝利が確かに約束されている、このレースをご一緒に走り抜いていきたいと願います。今日の説教タイトルはですね、悔いを固く打てということで、書かせていただきました。何かこれを読みますとですね、建築現場の職人が、監督がですね、職人に指示するような、まあ、そのような悔いを固く打ちなさいと、そのようになタイトルでありますけれども、これはどこから来ているかと言いますと、先ほど最初のですね、小詩でイザヤ書の54章をあさり羊に読んでいただきました。 54章の2節3節を先ほど読んでいただきましたけれども、ここに出てくる御言葉であります。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打てですね。これが今日の詩評紙に挙げた御言葉です。そしてこの箇所は大変有名な、この近代の海外宣教の父と言われたですね、ウィリアム・ケアリーというバプテストの宣教師がいましたけれども、この人がですね、このイザヤ書の御言葉のところから Expect great things from GodEmpt great things for God と言ってですね、神から偉大なことを期待せよ、そして神のために偉大なことを企てよと、そのように大変有名なメッセージをいたしました。いかがでしょうか、皆さんのですね、信仰生活において日々の中でですね、神様に偉大なことを期待して過ごされているでしょうか。皆様の事業において、また家族において、大きな幻を持って主に期待して、毎日ですね、一週間に一回ではない、日曜日に来た時ではない、毎日毎日主に期待して、今日主は何をしてくださるんだろう、今日私たちの家族に何を主は期待ですね、望んでおられるんだろう、そしてまた私たちは信仰をいただいたなら主をこのようにしてくださいと、この大いなるですね、偉大なることを企てていかなければなりません。それが、ウィリアム・ケリーのメッセージでありましたけれども、このところに2節に惜しまず綱を伸ばしというふうに書かれています。私たちの見える範囲でですね、自分の手に取って、触ってですね、こう確認できる範囲で、そのような範囲で出し惜しみせずにですね、もう私たちが本当に信仰を持つ綱を伸ばしなさいというふうにここで語っています。そしてその後に、それゆえに杭を固く打ってですね、そして綱を伸ばしなさいということが語られております。もし私たちの天幕に場所を広く取り、私たちのこの住まいの幕を広げですね、惜しまず綱を伸ばすときに、この最も重要なことは、その時にしっかりと杭を固く打つということです。そしてこの杭とは言うまでもなく、先ほども言ってますけれども、この悔いこそが私たちの、先ほどですね、よしこ姉妹が証の中に書いておられました、この悔いこそが私たちの誠の救い主、イエス・キリストを信じる信仰です。この悔いをしっかり私たちが打っているならば、私たちはこの御言葉にあるように、天幕に場所を広く取り、惜しまずに綱を伸ばすことができます。ただですね、この御言葉があるから、またですね、神様がいらっしゃるから、自分の将来に大きな夢を見て、そしてきっとうまくいくだろうですね、神様がいるのなら、なんとかなるだろう、大きいことを、とにかくですね、宣言しておけばいい、そういうようなことをこの御言葉が語っているのではありません。もしそのようにですね、私たちが大きなことを言ってですね、このもう自分の思いでいっぱいになって、そして自分はこれがやりたい、あれがやりたい、しかし悔いがちゃんとイエス・キリストを信じる信仰にしっかり私たちの悔いが打たれていなければ、いくらあっちにもこっちにもですね、土地を広げて大きな建物を建てようとしたらですね、ここには建築の専門家たちがですね、たくさんいますけれども、その結果はどれほど悲惨なものであるのか、それは後ほどですね、聞いていただければわかると思いますけれども、まだ例えばですね、たくさんの仲間をこう集めるのにですね、大きなテントを張っても、もししっかりとペグと言いますけれども、このテントの幕がですね、杭がしっかり打たれていなければ、ちょっと風が吹いたら全部吹っ飛んでいってしまいます。私たちがこの教会のリバイバル、80名20名のバプテスマ社、そして世界宣教、そして私たちこの教会につながるこの私たちの生涯が、先ほどケアリーが言いましたように、神から偉大なことを期待するものであるならば、私たちが本気でですね、主に偉大なことを期待し、私たちが主によって大きな栄光を表される教会となり、またお一人お一人となることを願うならば、また日本においてもですね、世界においても、主のために偉大なことを企てようと、そのように取り組むならば、主は試練を通して、何よりもまず私たちのこの信仰がしっかり杭が打たれているかどうか、信仰を試されて鍛えられるということを私たちは知ることになるでしょうですね。これからの歩みの中で、私たちはいよいよ様々なことが具体的に動いていきます。その中で いろいろとですね、私たちの、まあ、本当に時に肉が騒いだり、弱さが出たりですね、様々なことがあります。しかし、そのことを通して、私たちの信仰主が試されているということですね。第一ペテロの一章の御言葉にこのような言葉がペテロの手紙に書かれています。お読みしますけれども、一章の七節のところに、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも、朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れるときには、称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。ですね。あなた方の信仰は試練によってと書かれておりますように、私たちはですね、の信仰は本物かどうか、この試練を通った時に証明されるというふうに、そのようにこの御言葉で書かれています。私たちがイエス様を信じているならば、また今度ですね、3月にエリサちゃんは、イエス様を救い主として、このバプテスマを受けますけれども、私たちがイエス様を信じですね、救い主として受け入れて、バプテスマを受けたのだから、当然、信仰はあります。大丈夫です。ですね。こう言われるかもしれません。しかし、購読でですね、今日の詩編で読みました、46編を読みましたけれども、地が姿を変え、山々が揺らぐような、というふうにこの詩編で書かれておりますが、ですね、地が姿を変えて山々が揺らいで海の中に移るとも、そのような私たちが現実に立たされたとき、自分の理解では、することのできない、自分のですね、思いをはるかに超えてしまったとき、物事が、出来事が起こったときに、こんなはずではなかった。主を私は信じますと、もう私たちのですね、手に取る範囲で、目に見える範囲でうまくいっているときには、そうです、私は信仰があります。私は祈ることもできますし、私はこの健康を持ってですね、主にお仕えすることができる。そのように言うことができるかもしれない。しかし、試練を通して、この揺らぐような現実に立たされたときに、主は私たちに問われます。あなたはどこに立っているのか、ですね。あなたは私を信じるか。あの人々がですね、イエス様を洗礼者ヨハネだとか、またエリアだとか言っているときに、イエス様はペテロに問われ、ですね、ペテロにお聞きになりました。あなたは私を何というのかと。そのときにペテロは、あなたこそ生ける神の子キリストです。そしてイエス様はそれに対して、それは素晴らしい答えだ。そしてそれを表したのは天の父であるということをイエス様が語られました。私たちがそのような揺れ動く現実の中で、あなたはどこに立っているんですか？あなたが立っているところは大丈夫ですか？あなたの信仰はしっかりと杭が固く打たれているでしょうか？今日は聖書箇所にマルコの5章をですね、先ほど読んでいただきましたけれども、ここにはですね、最初のマルコ5章70ページですけれども、最初のタイトルにあるように、ここにはですね、ご存知のように病の娘を持つこの街道長の父親と、そして12年間もの長い間ですね、この婦人の病にかかっていた女性が出てきています。最初の女性はこの出血の止まらない病にかかりですね、当時はこの病にかかっている者は公に姿を現せないし、またですね、もちろん言うまでもなく人々はこの女性に触れることもない、関わろうともしない、そのような状況に、ただ体が病にですね、侵されているだけでも、この婦人にとっては苦しいことであるのに、その上、この社会からも阻害されてですね、精神的にも全く孤独に追い詰められた、そのような女性でありました。そして12年間というですね、長い年月、そのような孤独の真っ暗闇の中におりました。そして、そのためにですね、この御書を読むならば、26節のところで、多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。この婦人ですから、ですね、この婦人が一人、自分が稼いだお金、また病を持っていればそんなに仕事をすることはできなかった。その中でも全財産を使い果たして、なんとか治りたい。なんとかもう一度ですね、社会に戻りたい。人々の中に戻りたい、そのようにして必死に願っていたけれども、何の役にも立たなかった。いや、むしろ、ますます悪くなるだけであった。 そのような状況にこの婦人がおりました。また、先ほど読んだ街道長のこのヤイロの娘はいつ死んでもおかしくない、そのような瀕死の状態の中におりました。この二人にとっては、それこそですね、まさに山が揺れ動くような絶望的なこの病と死の現実のただ中に、もう不可能、もうここからは立ち上がることができない、このまま私の人生は終わってしまうのだろうか、そのような中にこの二人がありました。しかしこの時彼らは信仰の杭を固く打ち、そして決して現実に屈することなく惜しまず綱を伸ばしました。そして誠に生ける神であるイエス様に触れたのであります。この時に私、このですね、婦人がその状況にただ静まって、そしてですね、もうそのまんま落ち込んでしまうことなく、その中にあって、この28節にありますけれど、この方の服にでも触れれば癒していただける。この信仰に姉妹がですね、この婦人が立って、そしてまさに惜しまず自分の現実を超えて手をですね、惜しまずにこの綱を伸ばし、そしてイエス様に触れたのであります。イエス様の衣を掴んだのであります。医者も見放したような、考える手はもうすべて尽くしたけどもダメだった、その状況の中で、しかしイエス様にはおできになる、あの方なら私の病を癒してくださるかもしれない。またヤイロの娘はですね、実際このイエス様が家に着く前に息を引き取ってしまった、そのような状況の中に置かれました。まあ、死んでしまった娘を前に、一度はですね、この父親はもう先生を煩わすに及ばない、もう結構です、娘が息を引き取った以上さすがにイエス様のですね、力も及ばない、まあ、そのようにこのお父さんはですね、思ったかもしれません。先生を煩わすにはもう及びません、そのようにお父さんは思いました。皆様もですね、自分の考えを超えて何か出来事が起こるときに、もうあなたを煩わすには及ばない。まあ、さすがのイエス様であってもですね、この現実のこの問題は、まあ、解決するのは無理ではないだろうかと、不信仰の言葉を口にしてしまうことはないでしょうか。もうここまでは、あそこまでは大丈夫でしたけれども、まあ、ここはダメだろうな。ここには主はおられないんじゃないのだかな、そのように思う、そして不信仰に陥ってしまうこと、もう私自身もですね、こんなに守られてきたのに、ただただもうそういう時がありますけれども、もう笑い話なんですけれども、以前ですね、昔ですね、いろいろ家族のことだったり、主人のことだったり、まあ、いろいろなですね、その困難の中にあった時に、このこちらに武田博士先生がいらしてですね、武田先生に、まあ、主人がこうで、そして今家族の問題がこうで、で、まあそういうものをですね、抱えていると、私は、中学の時からまあ胃が弱くてですね、胃カメラを飲んでいたような、ものなんですけれども、その時もですね、何かちょっと問題があると胃が痛くなる。で、もうちょっとご飯も食べられなくなる。まあそういうような、体なんですけれども、その中でですね、まあ、武田先生に実はこうこうこうです。そしてもうそういうことを思うと本当に胃が痛くなってしまうんですということをですね、武田先生に話しましたら、武田先生が、ですね、一言、ああ、そうですか。それは不信仰ですってですね、そのようにもうズバッとですね、ああ、そうですか。不信仰ですって言ってて、もうニコニコ笑いながらですね、そうですか。それは本当に不信仰ですということをですね、武田先生が言ってくださいました。じゃあもう本当にそうだなって、アーメン、もう不信仰です、そうでした、もうですね、ちょっと目の前にこう問題があると胃が痛くなる。でも主を、本当に主を信じてるならどうして胃が痛くなるんでしょうか。でもそこに、まあ、本当ですね、もうグラグラ揺れ動く現実の中で、あっちにイエス様に立ってみたり、ずっとですね、家の状況に立ってみたり、もうグラグラしてたわけです。だからもう胃も痛くなるしですね、ご飯も食べられないし、でも不信仰です。皆さん、もしそういうような状況に置かれた、いましたらですね、それは一言、不信仰です。ので、しっかりと今日御言葉をいただきますから、私たちは本当にこの信仰にイエス様に立つということですね、私たちしっかりとこの信仰をいただきたいと思います。しかし、この時にイエス様は、私たちのその現実の中で、恐れることはない、ただ信じなさいというふうに、イエス様がここでおっしゃったのです。そして、それは全く不可能と思えた、状況はですね、そのことをイエス様が恐れることはない、ただ信じなさい、 そのようにイエス様がおっしゃり、そして事実、不可能と思えた、もう死んでいた、その私的現実の中から、娘を起きなさい。そのようにイエス様がお命じになったとき、少女はすぐに起き上がって歩き出した。すぐにですよ。イエス様がお命じになり、信じなさい。信仰に立ちなさい。恐れることはない。必ずこの山は動く。ですね。この娘は癒される。死んでいるのではない。眠っているのだというふうにイエス様がおっしゃったとき、すぐに少女は起き上がることができた。これが私たちがいただく信仰です。そしてこれが私たちに注いでくださる、主がですね、私たちに与えてくださる信仰とはこういうものです。そして、私たちが神を信じるということは、神様というお方をですね、この外側から見て、そして神様ってどういう方だろう、そのように考えるのでもないし、また神様を思い巡らすのでもない。神を信じるということは、私のこの全財産を持って神様の中に飛び込むということです。私は先ほどですね、こっちに足を入れたり、こっちにイエス様に入れたり、またですね、現実に入れたりしてましたけれども、そうではなくて、私たちが本当に主を信じるということは、どんな現実の中にあっても、私のこの身すべて、思いも考えも、私の思いすべて、この肉体もすべて、神様の御手の中にしっかりと抱かれているということ、そのことをですね、私たちがもうこの飛び込むということが、この信じるということです。このビリーブ、英語で言うならば、believe in ではなくて、believe into God ですね。into しなければなりません。私たちは神様のですね、御手の中に信じるということは外側からではない。神様をですね、この外側から神様を見ているのではなくて、神様の中にしっかりと全てを into しなければなりません。それが主が私たちに望んでおられる信仰です。そして、もう言うまでもなくその力をですね、サタンはこのイントゥーから、もう何としてでもですね、私たちを引き離そうと、もうありとあらゆることをもって攻撃してきます。もう無理だよ。もうそれ以上は無理だよ。ですね。もうあのご主人は救われないよ。ですね。もう、ああ、もう世界選挙、この小さい規模じゃ無理だよ。ね。そのように、あんな熱い人たちいるけど、でもそれは本当じゃないよ、とかですね。まあ、でもこうでもない。いろいろと私たちにサタンがそういうふうに話しかけてくる。ですね。しかし、その声を聞いているならば、私たちの内側はもうどんどんどんどん、もう速やかに恐れに支配されていきます。もうすぐにです。私たちがちょっとでもその声を聞こうとするならば、イエス様からもう簡単に引き離されてしまうならば、私たちの心は完全に恐れに支配されてしまいます。最初は信じたけれども、最初は信じてイエス様を誠の救い主としてバプテスマを受けたけれども、でも少しでも何か問題が起こると、また教会の中で何かごたつくと、あ、もうダメだ。ですね。もう私の信仰はダメだ。あ、イエス様信じたけど、そうじゃなかったかもしれない。そのようになってしまう。しかし、どんな状況の中に置かれても、私たちは知らなければならないのは問題が問題なのではありません。いいですか。全知全能であられるお方に問題はありません。アーメン。いいですか。私たちの主は無から有を生み出すお方です。歩けないものを立ち上がらせるお方です。病んでいるものを癒し、罪と呪いの真っ只中にいる、この現実の只中にいる私たちをご自分の血をもって買い取られた方です。私たちを解放してくださるお方です。イエス・キリスト以外に天上天下私たちを救うお名前はありません。アーメン。この私たちは信仰に立って、宣教のどんな苦しみの中にあっても、私たちがこれから使わされていく場所、またそれぞれに今置かれている場所にあっても、この名の以外に私たちに救いの皆はありません。私たちを救うですね、私たちを救うのはお医者さんでもありません。私たちを救うのは会社でもお金でもありません。私たちを救い、私たちをこの問題から解決を与え、私たちに力を与え、再び立ち上がらせる、その命を与えてくださるのは主イエス・キリストのみです。私たちはしっかりとその信仰に立ち、そしてですね、パウロが第二コリントのところでも大きな宣教の戦いの中、苦しみの中にあったときに、まさに私的現実にあったときに、パウロはこのように言いました。第二コリントの一章ですね、9節からのところをお読みしますけれども、私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないしと、私たちは神に希望をかけています。 それが私たちの信仰です。自分に頼るのではありません。自分の現実に目を留めるのではありません。神に期待して歩むんです。先ほどですね、ウィリアム・ケアリーが言いました。神に大きなことを期待しなさい。私に期待したら小さいものしか出ません。いや、何も出ません。でも神に大きなことを期待するならば、全知全能すべてをご支配してくださっている主が、すべてをもって皆さんを祝福してくださいます。この教会を大きくですね、この教会を神様が大きくしてくださいます。しかし私たちが自分の信仰、自分のですね、この小さなテリトリー、私たちのこの小さなテリトリーは本当に狭いですけれども、ここに留まるならば、もうここまでです。そして自分の家に帰って、ああ、もうダメだ、ダメですって、だったらダメです。でも神に期待するならば、私たちを想像をはるかに超えて主が働いてくださいます。アーメンですか。私たちもこの信仰をいただいてですね、ここまで私たちを生かし、そしてこの教会を50年主が導いてくださいました。そしてここまでの回復を与えてくださった主は、これからも私たちを大いに祝福してくださり、私たち集う者をですね、救いの完成へと至らしめてください。皆様一人一人につながっているそのご家族にも救いを与えてくださいます。それがイエス様が語っているお言葉です。私たちの信仰はそのお言葉に、私たちは弱いです、私たちはグラグラします、実際にそうですですね。しかしそのお言葉にあなたが身を任せるならば、そのですね、神様に皆さんが期待するならば、主は必ず成してくださいます。そして主は私たちのその不信仰の中にあっても、私たちは揺るがない希望を私たちに主は与えてくださいます。ですね。愛歌にあります。主の慈しみは絶えることがない。主のはですね、この慈しみは日ごとに新たになるというふうに愛歌に語られています。恐れることはない。ただ信じなさい。ただ信じなさい。このただというのがね、信じなさいではない。ただ信じなさい。この唯一、このギリシャ語では唯一この一つのところに立ちなさい。そういう意味がこの信じなさいというところに、ですね、困れております。このどんなの困難の中にあっても、それいえ私たち最後はですね、詩編のこの46編は、先生をですね、本当にルワンダに使わす時にも、またその前にもですね、いつもこの御言葉がこの世界宣教に与えられている御言葉ですけれども、最後詩編46編を読んで終わりたいと思いますけれども、私たちがもしその神の中にしっかりとイントゥーするならば、6節のところで、どのような困難の中にあっても、神はそのただ中にいまし、神は都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。神がその真っただ中にいて、そして必ず夜明けとともに神は必要な時に最善をもって私たちに臨んでくださり、助けを与えてくださる。神は真実なお方です。私たちは、その先ほども言いましたけれども、揺れ動く時がある。しかし、主の真実が私たちを抱いていることを信じましょう。主の真実が私たちをこうです。私たちをもうすべてを覆ってくださり、すべて起こってくることはですね、主が最善を私たちに成してくださるということを信じましょう。そして信仰の杭をしっかりと打ち、恐れることなく主に近づきですね、大胆に綱を伸ばしてまいりたいと思います。私たちが大胆に愛することができるように、大胆に許すものとなることができるようにですね、そのように私たちが本当に信仰が強められていくこと、これは自力ではありません。主が望んでくださることです。この教会にそのような信仰を持って望んでくださることを信じます。そして11節のところで、それゆえに力を捨て、ですね、知れ、私は神、国々に崇められ、この地で崇められる。アーメン。私たちはそれゆえに自分の力を捨てなさい。私が主である。私があなたの神です。私があなたを背負い、生涯あなたを背負っていきます。その私たちにですね、主がイエス様がそのように私たちにお語りになられるとき、私たちはいつも自分の力にですね、食いしばっていると、なかなか主が働くことができない。私たちがいつもこの自我にですね、自分の目に見えるところにとどまっていると、私たちが本当に主を知ることができない。主の偉大なる計画を主がですね、喜んでこの教会において、また皆様においてなしてくださるためには、自由に聖霊様が働かれなければならない。自由に皆さんのうちを聖霊様が満たしてくださり、自由に皆さんを動かしていただかなければ、私たちこのですね、主の栄光を見ることができません。それに私たちは力を捨てよ、知れ、私こそ神である。 ですね、そのことを私たちはしっかりとこの御言葉をいただき、まあ、口語訳ではですね、Be still、静まって私こそ神であることを知れ、私たちがこれからの歩み、また新しい一週間の歩みの中で、私たちが揺れ動かす現実の中で、必ず主はすべてをもって最善を成してくださいます。その真っ只中に主がおられます。皆さんと共におられます。そのことを私たちはしっかりと心に刻みですね、そして祈り前進していきたいと思います。一言最後お祈りいたします。愛する天のお父様、尊いあなたの偉大なる皆を心賛美いたします。今日もあなたが私たちに憐れみを持って、慈しみを持って臨んでくださり、今私たちそれぞれの場所に立って揺れ動かされる現実に立たされておりますけれども、しかし恐れることはない。ただ信じなさい。私の中に飛び込みなさいと、主をそのようにあなたが私たちを励ましてくださいましたことを心から感謝いたします。主をどうぞ私たちに信仰を与えてください。私たちがしっかりとこの悔いを、信仰の悔いを固く打ち、あなたに与えられた使命を最後まで全うすることができますように、どうか主を私たちの内から恐れを取り除いてくださり、私たちの口に信仰の告白を与えてください。そしてどうか主を今あなたを信じて、あなたこそ生ける神の子、キリストであると、そのような告白を持って、私たちが新しい習慣、始めることができますように、集った者、お一人お一人に、主よ、あなたが聖霊の力を注いでください。またどうぞ、あなたは癒し主です。どうぞ、病を癒してください。私たちが信仰に立ち、そして本当に祈り、あなたがこの山、病という山を必ず動かしてくださる方であると信じます。主よ、どうぞこの教会に、病の癒しを、ミニストリーを与えてくださいますように、切にお願いいたします。また兄弟姉妹、今は離れております。それぞれの場所にあって、等しくあなたが恐れることはない、ただ信じなさい、そのようにお語りくださり、一人一人を立て上げてくださり、励ましてくださることを切にお願いいたします。新しいこの私たち玉川教会の歩み、また集ったお一人お一人の歩みにおいて、主をあなたが先立って私たちを導いてくださり、祝福してくださることを信じてありがとうございます。いよいよ私たち信仰を持ってあなたに期待いたします。神に大いなることを、偉大なることを期待いたします。また主をあなたに本当に大いなることを期待し、また企てていきます。主をどうぞ私たちの信仰をあなたが強めてくださり、聖霊を注いでくださり、押し出してくださいますように、切にお願いいたします。感謝いたします。すべてのことをもってあなたに栄光を返しいたします。感謝して尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。